説教追い切れなかった首輝き新井先生です。
今年もアドベントを迎えてクリスマスを迎える備えを始めました。前任地の新潟にいた頃はクリスマス直前には必ずと言っていいほど寒波がやってまいりまして、大雪を降らせました。クリスマス直前ということで、クリスマス寒波などと呼ばれておりましたが、それがもたらす大雪が寝息になり、今年もいよいよクリスマスだなと思ったものであります。ちなみに外でこういう話をするとそれはホワイトクリスマスでいいなと言われるんですが、豪雪地の最初の寝息になるような大雪ですから、そんな可愛らしいものではなかったということをお察しいただければと思います。で、それが京都に来ましてからは真っ赤なもみじに変わりました。クリスマスよりは少し早いんですけれども、アドベントに入る11月の後半あるいは12月の初め頃に京都では紅葉が見頃になるでしょうか。先週年長寺たちと大文字山に登ってまいりましたが、麓も山も美しく彩られていて、ただちょっと早かったかなと、今週あたりが見頃かなと思われます。赤やオレンジに彩られる景色ですが、どれも単色ではなくて、美しいグラデーションを見ておりますと、この世界を作られた神様のその皆を褒めたたえずにはいられない気持ちになります。私たちの髪の毛すらも数えられているという神様は、散りゆくもみじの葉、イチョウの葉、そのような木の葉一枚一枚までも美しく彩られている。それはまさに人の技ではなく神様の創造の偉大さを感じさせるものでありました。その神様が一人子を世に下されたということを思い起こすのがクリスマスであります。神様は私たち人間の罪や汚れを清め、私たちを救うために一人子を世に下されました。人間はそもそも神様に愛される存在でありました。なぜなら私たち人間は神様の被造物、すなわち神様の作品だからです。私たちもそうでありますが、自分自身で作ったもの、これは大事にいたしますし、その出来が他者に評価されるとかそうでないとか、そういうことに関係なく作ったものに対する思い入れというのがございます。ましてや神様は趣味や余暇あるいは職業としてこの世界を作られたわけではありません。神様の創造、なすべき技としてこの世界を作られました。ですからその最後に作られた人間もまた神様の作品として愛されるべきもの、そのようにして作られました。それにもかかわらず人間は作り主である神様をないがしろにいたします。最初の人間アダムとイブが楽園の中で神様に命じられた園の中央の木からだけは取って食べてはいけないという、ただ一つの約束さえ守れなかった人間は、その後あらゆる掟に従うことができませんでした。考えてみればそれはすごく当たり前のことだと言わなければなりません。たった一つの約束さえ守れなかったのですから、たくさんの掟を守り通すということはできなかったわけです。ならばその掟はなぜ与えられたんでしょう。それは人間の罪を浮き彫りにするためであったと言われます。人間がいかに罪深く、自分のことしか考えていない利己的な存在であるか、そして隣人は愚か、私たちの作り主である神様さえないがしろにするような、そういう恩知らずの愚か者であるかということを、人間自身が、私たち自身が思い知るためであったというのです。後に律法と呼ばれるようなになった掟の数々を通して、人間が自らの力では決して救われることがないという現実を思い知ることになったのでありました。そんな被造世界に使わされたのが一人子イエスであったということは皆さんご存知の通りです。 ナザレという村の大工の息子としてこの世に生を受けたイエス様は、ご自身の生き方と与えられた御言葉を語るそのことを通して、神様が思い描いたであろう秘蔵世界が本当はどのようなものであったのかということを示されたのでありました。それは一人一人が愛されるべき存在であるということを知り、神様に与えられたそれぞれの尊厳を大切にし合う、その命を輝かせることができる、そのような世界です。そして律法はそのために与えられた掟であるということをも示されました。しかし律法を自分たちの都合のいいように運用しようとする人間の傲慢さは、神様の御旨が形になったと言ってもよいナザレのこのイエスという人を十字架に上げて殺しました。無論それもまた神様の深い愛、憐れみによって計画されたことであって、このイエス様の十字架の死が人間の罪の清めとなったことは、これを信じる私たちに希望をもたらしたのであります。さてこのことは後に福音と呼ばれるようになりました。罪に汚れて自ら救いを引き寄せることのできない人間は、実は救い主キリストであったと告白されるようになるナザレのイエスを、神の一人子であり、その十字架の死が私たちの罰を先取りするかのような罪の贖いであったと信じることこそが、私たちを救う神様の愛だったと知ったからであります。福音は喜びの知らせとも言われます。まさに人間が救われるという喜びをもたらすものだったからでありましょう。ですからユダヤの世界を飛び出し異邦人伝道に身を投じた使徒パウロなどは、この福音を信じることこそが救われるための唯一の方法なんだと、福音を信じること以外に救われるための二人条件はないんだということを述べ伝えていきました。そして異邦人世界にもこの福音というのは徐々に浸透し、各地に集会教会ができ、かつてはユダヤ民族だけが選ばれた民として特権のように扱われていたこの救いという恵みが、異邦人世界でも多く分かち合われていくようになるわけです。このことはユダヤ教徒からこのキリストを信じるようになった、いわゆるユダヤ人キリスト者と呼ばれるようになった人たちにももちろん受け入れられていったはずなんですが、それが完全なものとはならなかったことはよく知られています。生まれた時からユダヤ教徒として律法の下で厳しくしつけられ、その生き方は律法を基として生きてきた、そういう人々にとってイエス様の生き方は、ともするとこの律法は不要なものとして扱われているかのように思われる、そういう信仰の在り方を全て受け入れるというのは、それが第一だと思って生きてきた人々にとっては難しいことだったからであります。かといってキリストの十字架の死による私たちの罪の贖いというのは、このことは受け入れたのでありますから、今さら律法遵守や自分たちだけが救われるというような、そういう考え方からは解放されていたはずなんです。そこで福音を信じれば救われる、イエス様の十字架の出来事を信じれば救われるというその教え、そして自分たち以外の異邦人にもその恵みは分かち与えられているということ、その救いの枠は広げられたということ、このことは受け入れながら、その上で、でも異邦人も律法だけは、特に割礼だけは施さなければならない、律法は守るべきだ、割礼は施さなければならないという考えに至っていくんです。割礼はご存知の通り、 まあ、陰部の包皮を切り取るというものでありますが、これは神様がアブラハムと契約をされた時の人間の側に与えられた条件でありました。アブラハムに子孫繁栄と祝福、それを約束された神様は、それを受け入れる決意を表明するために割礼を施すことをアブラハムとその子孫たちに求められました。ですからアブラハムの子とされるユダヤ民族は皆割礼を施し、これを神様との約束を与えられた印だとして大切にしてきたわけです。そして救いの枠のようなものが異邦人にも拡大された、そのことは受け入れ、さらには律法にがんじがらめにされることは意味をなさないということもおそらくは理解をした上で、それでも神様との約束、その恵み祝福を受ける資格とでも言えばいいんでしょうか、割礼を施すことだけは譲れないと、律法に基づいて生きるというその考え方だけは譲れないというふうに考えるようになったのかと思われます。そこでパウロやバルナバのような使徒や宣教者たちが異邦人の世界で福音を述べ伝え、信じる者たちが増え、教会も出来上がっていく中で、異邦人も救われるけれども律法は守らねばならない、割礼は受けなければならないと、その必要性を訴えていくわけです。でもこれはパウロたちにとっては重大な裏切り行為のようなものとなります。なぜなら福音を信じる、つまりナザレのイエスを救い主キリストであったと信じることこそが私たちを救いに導く道しるべ、まあ、いわば救いの条件であったはずなのに、そこにたとえ一つであっても人間の側の条件、付帯条件をつけてしまったら、福音を信じれば救われるというキリストの愛と恵みが無にされてしまう。人間の側の行為、努力、務め、義務、そういったものが私たちの救いに関係するものとなってしまうからであります。パウロとバルナバはこのようなことを主張して、教会を乱す者たちと議論をします。結果的にはそれは埒が明かず、ついにエルサレムに向かうこととなりました。キリストを信じる者たちの共同体、信仰共同体の中心があったところで、これを担う責任者と呼んでもいいであろう指導者たちに訴え出て、まあ、一つの統一見解のようなものを出すためであったと理解してもいいかと思います。パウロとバルナバが都に登ってきたとき、他の使徒たちや長老たちが一堂に会して、そこで改めて議論がなされます。その議論を重ねた結果、一つの結論を彼らは出します。それは福音を信じ救いを預かるために律法は必要ない、つまり割礼を必要とはしないというものです。この結論は全く妥当でありますし、歓迎すべきものであったわけですが、この結論に至る過程でちゃんと議論が重ねられたということが、なんとも素敵なことだと思わずにいられないんです。最近の私たちの世界、政治の世界もそうですし、残念ながら私たちが属するこの教団もそうでありますが、結論が先にあって、議論はするけれども、それは形ばかりの形式的なもの。そこで何が話し合れ、どのような決断を出すべきかというのは、重要ではなくなっているような、そのような嫌いがあります。私たちの、と言いますか、自分たちのこの教団の至らなさを見つめるのは実に不愉快なことではありますが、これまで何度か教団総会に出席してきて思うのは、いつも議論はするものの結論はあらかじめ決められている、そしてそれが覆ることがまるでない。多数を占めて実権を握っている人たちが、この議案には賛成するように、この議案には反対するように、そのような 冊子さえ配ってあらかじめ指示をしている。見事なまでに誤差の少ない票数で結果が決まる。意見を異にする人たちがどんなに感動的なスピーチ、心を動かされるような発言をしても、その票数が動くことがまるでない。あるのは虚しさだけであります。何のために議論をしているのか全くわからない。何のために集められたのかも全くわからない。それを思うと、ここでは議論を重ねて、これまで自分たちが大切にしてきたはずのもの、それさえも覆される結果を自分たちでちゃんと出していくという、そのような結果に導かれていることがわかります。読んでいると、おそらく反対も多くあった。それはきっと拮抗するほど多くあった、あるいは強く出ていたということをなんとなく察することができるのですが、でも結果的には割礼を求めないという極めて大胆な結論がここでは出された。それは彼らが本当に大切なものは何かということを一生懸命見つめようとして議論したからに違いないと思うんです。それは自分たちのことを守ろうとか、自分に都合の良いというものを求めたからではないというのは明らかです。なぜならそれまで自分たちが大切にしてきたものを捨てるような決断だったからです。自分の思いを優先すれば割礼だけは必要だというふうに残していたかもしれません。また逆に、割礼をなくさないと異邦人たちは困るというようなことを考えたのでもなかったと、そのように思います。異邦人キリスト者が増えれば、経済的にも困窮していくという現実的な問題というのは解消されたかもしれません。当時はそのような問題があったと考えられます。でもそんなことで異邦人におもねったような決断が下されたのではない。そうではなくて、彼らは自分たちが神様を試そうとしてはならないんだという思いに至ったから、そのことに気づいたから、だから福音だけを信じる、それ以外の要素は不要なんだという決断をし、その恵みをくださった神様を信じたのでありました。使徒を代表したペトロが立ち上がってこう言います。なぜ今あなた方は先祖も私たちも追い切れなかった首輝きをあの弟子たちの首にかけて神を試みようとするのですかと。先祖も私たちも追い切れなかった首輝き、それはまさに律法でした。割礼を施すことは律法に固執することを意味します。それは人類史上誰も追い切ることができなかったものではなかったか。なのになぜ今それを異邦人たちに負わせようとするのか。律法を授かった自分たちでさえ追い切れなかった、あるいは一部しかそれをなすことができなかった。なのにそのことは棚に上げて、今異邦人にその全てを求めるというのは何事か。そのようにペトロは訴えたのでありました。この名演説ともいえる彼の言葉の前に誰も反論することはできなかったようです。まさに福音がまず自分たちの中で身内で勝利を収めた瞬間だと、そのように思います。この計り知れない恵みをもたらした、それがキリストでありました。そのお誕生を祝うクリスマスを私たちは迎えるための準備をなしてまいります。立派な信仰者になろう、そうでありたい、そう願いつつもいつも不完全で、それどころかなろうとしてさっぱりなれない弱く愚かな私たちではありますが、そんな私たちをも神様は独り子を賜るほどに愛してくださった、そのことを確認する時として、私たちはこのクリスマスを迎えます。そのための 備えを喜びと感謝を持って整えていきたいと思います。祈ります。主なる神様、このひとときを感謝いたします。アドベントを迎えて、私たちはクリスマスの備えをなしてまいります。私たちに与えられた恵みがいかに大きなものであるかをしっかりとかみしめながら、喜びと感謝を持ってこの時を過ごしていきたいと思います。どうぞ一人一人精霊を豊かに注ぎ、その歩むべき道を整え導いていただきますように心からお願いをいたします。一人一人の健康を守りお支えください。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通してお御前にお捧げいたします。アーメン。